こんにちは、中村仁志です。書く力を武器にして1日3時間だけ労働し年収1000万円を超える働き方、今回は第5回の音声をお届けしたいと思います。はい、前回はですね、コロナ時代どんな能力が求められるのか、セールス作家に必要な能力6つお話ししたと思います。書く力、読む力、話す力、聞く力、売る力、協力、全てにおいて必要なんですが、まあ書く力が特にまあ重要でもあり、ここを集中的に学ぼうとすることで他の能力もリンクして引き上げていくことができるという話をしました。で、書く力の話をするとね、やっぱりこの時代はライティングのスキルだよねとか、その技術とかを学ぶ必要があると思う人がいるんじゃないかと思うんですよ。で、それ自体間違ってはないんですけど、大きくはね、間違ってないんですけど、実はね、それをそのまま真に受けてライティング学ぼうとすると失敗するんです。で、これは理解しておいてほしい。ライティング書く力が大事だって分かると、じゃあその書く力を身につけようとするわけですよ。で、書く力が重要視される仕事っていうのは、まあ、今回僕がテーマにしているセールス作家という働き方以外にもあるわけですよね。今日は他のそういう働き方を見ながら、まあいい点とか悪い点とか、そういう話もしていきたいなと思っています。他のその職業とか働き方がダメっていう話ではなくて、まあ利点も当然あるのでその話もするし、その働き方のデメリットをセールス作家になると補うことができますよっていう話になるんですけどね。今日はメルマガの中に多分リンクが入ってると思うんですね。 PDFクリックすると PDF が出てきて、パワーポイントじゃないパワーポイントを PDF 化してるんですけど、マトリックスが出てくると思うんですよね。で、ちょっとこのマトリックスの説明をしようかなと思っています。はい、これ、今横軸見えますかね。右側が単価が高い儲かるって書いてます。左側が単価が低い儲からないと書いてます。で、縦軸が自由度大で、安定して顧客獲得でき、自分のペースで自宅でも仕事ができると。で、下、自由度低い、顧客獲得が不安定、相手のペースで精神的につらいというふうに書いています。で、この軸でちょっと喋ってみようと思っています。書くことをね、内容にする職業っていろいろあると思うんですね。例えば、まあ、昔からいらっしゃると思うんですけど、コンテンツライター、いわゆる記事を書くライターさんですよね。で、これはね、文章ね、やっぱりね、客観性を持って書ける人たちなので、まあ、うまいっちゃうまいんですよね。うん、日本語も上手だし、でもここに書いてあるマトリックスで言うと単価が低い儲からないなんですよ。なんでかというと1文字何円とか、そういう料金体系なんですよね。で、当然依頼者がいるじゃないですか。で、依頼者から締め切りもあるし、テーマは基本的に依頼者が決めますよね。で、それに沿って書くので、自分が別に好きなことを書けるわけではないんですよね。好きじゃないテーマとか、別に興味そそらないテーマでも仕事だから書かないといけないわけですよね。なので自由度低いというふうにしました。もちろんここに喜びを感じる人も いますよ。お次はですね、左上ちょっとご覧いただきたい、ブロガーさんっていらっしゃいますよね。ブログでご飯食べてる人たち、まあ、プロのブロガーさんだったらそうですよね。アマチュアとか副業でやってる方もいらっしゃいます。で、この方たちは自分が好きなことをテーマに掲げて書いていたりするので、割と自由度は大きいんじゃないかと思っています。まあ、楽しくできている人も多いみたいですね。ただですね、儲かってる人って少ないんですよ。僕も何人かの方知り合いにいますけど、儲かってる人少ないですね。文章書くのは得意なんですよ。で、自分の好きなことで書いているので、まあ、ファンの方、読者さんが生まれたりもしてます。ただね、やっぱ単価低いし儲からないし、うまくいかないと。で、この人たちに足りないものってじゃあ何か、個人で稼ぐ力をつけてね、1日3時間でも年収1000万っていうところからいくと何が足りないのかというと、やっぱり売り方とか、どうやったらキャッシュに変えるのか、その強み、好きなことっていうのをお金に変えるのかっていう売り方の部分だったり、商品を作る力っていうのが弱いんですよね。単純に好きなことをブログとして書いてるから。で、もちろんそこからお客さんが来るケースもあります。でもね、 あんま儲かってないですね。1000万いってる人ほとんど聞いたことないですね。で僕はトップ の, そのプロのブロガーの方とか知ってますけど、ね、2300万ぐらいです。でもちろんその人は商品作るのうまいですよ。ただ書いてたらお金が入ってくるってことは全くないです。だから商品作りとかマーケティングセールスがうまいんですけど、それを頑張っていてトップレベルでまあ2300万とかですね。だから普通に書いてるだけだったら入ってこないと思った方がいいですね。書く力は重要なのでやるんですけど、そういうライティングをただただ書いて、儲からないっていう人たちがまあ結構いたので、特にね2010年以降は企業の流れがどんどん出てきてライターさんになる、フリーのライターさんとかね、いたんですけど、やっぱり不自由だし収入安定しないしで儲からない、そういう状況の反動から出てきたのが右下のマトリックスに出てくるセールスライターとかプロデューサーという仕事なんですね。まあ、コピーライティングというライティングのスキルを身につけることで腕一本でも食べていくことができる、そんな触れ込みで流行ったんです。で今もまあ流行ってると思います。で僕自身も実は会社員の時はこのライティングから学び始めました。でここ何がいいかというと単価高いんですよ。セールスライターだから売るっていうことに関する専門家なんですよね。企業はいい商品を持ってたりします。でそこに情熱があって商品開発してます。ただ売るのは苦手です。いい商品さえ作れば売れるだろうと思っている人がまだまだ多いんですね。昔がたきというか職人さんなので、だいい悪いではもちろんないんですけど、その商品の価値とかベネフィットとかメリットっていうのをきっちりとお客さんに言語化して伝えてあげることで今より2倍3倍4倍と売れるようにすることができる、こういう仕事が、まあ、セールスライターだったりするんですよね。そしてプロデューサーっていうのはどういう職業かというと、僕も今年に 1,2 本はやってるんですけど、例えばどうだったかがこうセミナーでね連続の講座を作ると、6ヶ月間で例えば40万円の講座を作って社長さんを集めるみたいな集合研修みたいなのをしたいっていう人たちがいるんですね。でそれを僕がプロデュースをするんです。プロデュースするっていうのはどういうことかというと、どういう企画で作っていくのかっていう企画、商品化、そしてそのプロモーション、集客をしてセミナーに来てもらって販売するっていう全体像の設計、そしてそのスケジュールをタスクに落とし込んで管理をするっていうのもやらないといけないと。そして来てもらうためには例えば、セミナーの申し込みページとか、最近だと無料でね動画見ませんか、登録したら見れますよっていう動画がこう見れるページがあるんですけど、それに登録してもらって、でその後に流れてくるメールを書かないといけないとか、それいくつかコピーライティングっていうライティングのスキルが必要な場面があるんですね。そこで文章を書いて、そして集客して、そしてセミナーをそのお客さんがやるんだったらそのセミナーの構成までも全部一緒に作ってあげると、そういうお仕事なんですね。でトータルで絡むからお金めっちゃ高いんですよ。セールスライターさんもコンテンツライターさんとかよりは全然高いんですよ。例えばウェブのページを1枚作ったら、まあ相場感で言うと1枚15万円とか、僕は最後の方辞めるまでは50万とかでもらってました。多分1枚50万だと時給は相当いいと思うんですよね。でもやっぱり上限あるじゃないですか。でプロデューサーっていうのは全体の指揮をして集客もしてあげるのでやっぱり高いんですよ、もらえる額。例えば僕とかだったら最初にね前提のなる固定費を200万ぐらいいただいてプラス売上の3割とかもらうわけですよね。例えば50万の商品がね50人に売れると2500万円の売り上げになりますよね。で経費とかもろもろ引いて2300万円ぐらいの粗利があったとして、その3割690万円ぐらいもらうとか、で最初の固定費の、200万があるのでだいたい890万900万ぐらい ね、一つの仕事でもらったりするんですね。1000万ぐらいは普通に、まあ高いですよね単価。なのでライティングスキルっていうのを身につけて、特にセールスね、売る力が大事っていう話は以前言いましたよね。こういう職業になろうとする人たちも多いんです。で、僕もそこから出発したし、今もプロデュースっていうのをやっていて、1本あたり1000万とかもらうから分かるんです、気持ちは。ここになりたいっていう人。でも、ここなんで右下に位置してると思います？自由度が低いんです。まず、プロデュースをするとか、セールスライティングを書くっていうことは、お客さんの商品なんですよね。自分の商品ではないと。もちろんお客さんの商品が素晴らしいと思ってこれを広めたいと思ったらそれはやったらいいと思うんですけど、人の商品だからこれめちゃめちゃ広げたいと思わないものもあるわけですよね。もちろん断れるんだったらいいですよ。ただやっぱりクライアントありきなんですよね、この2つの職業っていうのも。お金のためには受けざるを得ないっていうこともあるし、要求が結構厳しかったりします。簡単に言うと下請け扱いされる可能性が高いんです。よほど実績がなければ、あるいは前置きトークをうまく言っていかなければ下請け扱いされます。僕さっき固定費をね、最初に200万ぐらいもらうって話しましたけど、これ普通ありえないです。成果報酬だから成果出たらあげるねって言われるんですね。でそれって最初の数ヶ月めちゃめちゃ大変なんですよ。ただ働きですからね。それに耐えられる資産はあるかっていう話ですよね。お金は手元になければいけないですよね。だってそのお客さんの案件成果出ない可能性だってあるから。で、僕は独立当初に一個失敗したことがあるんです、これの件で。独立して、ね、最初の多分数ヶ月目だったと思うんですけど、まだまだちっちゃい案件だったんですよ。成果報酬でお客さんの仕事を受けたんですね。相手の方は有名な方だったので安心だと思って受けたんですけど、納品するじゃないですか。レターを書いて納品したんですけど、相手の都合でプロモーションちょっと先に伸ばすわって言われたんですね。成果報酬なんですよ。手元に入ってきてないんですよ。相手の方が伸ばすわって言われたらこっちの収入がなくなるわけですよね。僕はその案件を受けたがために他の案件を断っているので、その間の収入がゼロなわけですよね。で結局交渉をその後するんですよ。買い取ってもらえませんかって言って、で結局70万円ぐらいで交渉したんですけど、買い取ってもらえなかったんですよ、ね、つまり収入ゼロのまま僕1ヶ月半ぐらいただ働きすることになったんです。独立当初にこれって相当きついんですよね。失敗したなと思いながらも、まあ自業自得なのでそこから得たものも大きかったです。まあ、この案件に関してはね、実は極めつけというかね、後日談があって、2ヶ月ぐらい後にそのプロモーションが行われてたんですよ、僕の預かり知らぬところで。だから僕に連絡ないんですよ。だから結果が出たのかもしれないし出てないのかもしれないけど、結局僕のところに連絡入ってないんですよ。これきついですよね。もし失敗したんだったらそれはそれで諦めつきますよ。ただその連絡もないから、もしかしたら成功しててクライアントだけお金ガッポガッポ入ってたのかもしれないですけど、まあそういうこともあるっていうぐらい、独立当初とか実績がないうちにこういう仕事をやると、よほどうまくやらない限りは下請けになります。起業するんじゃなくて、ここ会社員の方が良かったんじゃないかって思ったりすることもあるんですよ。会社員の時は上司に縛られますよね。独立してからクライアントに縛られるだったら、これ独立してる意味ないじゃないですか。経済的な自由もなければ時間的な自由もないし精神的な自由もないと。これは嫌だなって思って、なんとかしないとっていうのを実は独立した1年目から考えてたんですよね。でその後は、まあ、仕事をまず食べていくために僕は1日20時間ぐらい実は仕事を最初の半年間やっていて、でその間のに起こったことなんですね、その案件も。で結局独立して半年後に倒れてしまって、働きすぎ過労と鬱なんですけど、で1ヶ月働くことができなくなってしまって、ベッドの上で、病院のねベッドの上で考えてたんですよ。このままではいかんと、働き方がね、どうしたら自分自身が 独立した時に思い描いていたビジョンとかライフスタイルに近づけるだろうか。そのためには働き方を絶対に変えないといけないと、ビジネスモデルを変えないといけないとって思って粛々と少しずつ積み上げていったんです。それが今からお伝えする右上のセールス作家というポジションなんですね。これはご覧いただいた通り単価が高いんです。で、儲かるんです。そして極めつけが上のね、自由度が高いんです。安定して顧客獲得できて、自分のペースで自宅でも仕事ができるというのが大きなメリットです。僕はこのポジションにいると安定しているので、クライアントの方でいい商品があるんだったらそれを広めたいという気持ちになったりすることもあるんです。その場合プロデュースっていうものをやったりしています。年にね、2本ぐらい仲のいい人というか、この人の商品広めるともっと幸せになる人が増えるだろうなって思う人がいれば、成果報酬、いわゆるまあロイヤリティ型で、お仕事することはあります。ただ僕実績がもう9年やっていて語れるものがあるので、固定費でね、100万とか200万いただいて、プラス成果報酬で3割とか4割とかいただくことができます。で、これができるのはセールス作家というポジションにいて、自分の商品を買ってもらっているので、その収入が安定してるからっていうのは前提としてあるんですよ。ここの部分を確立してからやってもいいと思うんですよ、人の仕事とか。で、単価が高いとか儲かるというのは何でかっていう話を言うと、結局自分の商品なんですよね。で、自分自身が毎日作家のように文章を書くわけです。で、その文章に共感共鳴してくれる人たちが商品を買ってくださるので、単価はある程度高くしても買ってもらえます。もちろんね、法外な金額とか市場のね適正価格を外れたらダメですよ。ただ高額でも買ってもらいやすくなります。例えばあなたがセールス作家になろうと思った場合、あなたのファンだから、ジョン・レノンとかがね、ビートルズの曲書いたらファンの方は買うじゃないですか、新作が出たらね。そんな感じなんです。でも他人の商品のレター書いてる限りは、そのお客さんからの依頼は入るかもしれないけど、自分の商品を買ってくれる人はいないわけですね。自分の商品を買ってくれるファン、まあファンという言い方がいいかわからないんですけど、お客様を作っておくことはビジネスしていく上で損にはならないですよね。そして僕は作家のように毎日メルマガを9年書いてきて、そこで僕がやってるような仕事をどうやったらできるんですかっていう依頼が来て受けるんです。で、僕は売る力が必要だという話はしましたけど、セールスっていうのはちょっと抵抗感があったんですね、やっぱり。でもメルマガだったら書いてるだけで向こうが申し込んできてくれたりすることがよくあるんですよ。僕2年目からコンサルティングというサービスを始めたんですけど、もう1年間2年間ぐらいかな、その前に読者の方っていうのは待ってくれていて、こういうの募集しますって言ったら申し込みが来るわけですよね。あるいはライティングのね、その書き方を、自分の商品をコンテンツ化するんです。皆さんも必ず経験とか強みっていうのがあります。それを商品コンテンツ化するんです。僕の場合はこのライティングのスキルをセミナーにしました。で、1回セミナーをやりました。そして2回3回やる中でお客様から声をいただいたんですね。そしてそれを今度は4回目のセミナーを撮影しました。そして当時は DVD が主流だったので DVD にして売ったんです。すると2週間で400本売れました。面白いのは、それだけで利益が出るだけではなくて、 その動画をご覧くださった方が、あ、この内容すごくいい、私もこういうことができるようになりたい、どうやったらいいんですかってコンサルティングの依頼が殺到したんです。ここが面白いところですね。自分の商品だから楽しく売れますよね。毎日書いていることをまとめ上げるわけです。で、皆さんにも必ずあります。そしてそれをメルマガで発信していって、読者さんとの信頼関係を築いて、でいずれその商品を販売する、で買ってもらう、でそこで利益を出す、そして買ってもらった商品がいいなと思ってくれた方は次のサービス、例えばコンサルティングとかね、が売れていくわけです。紹介でお仕事をいただいている方いると思います。ありがたいことですよね。でもコロナウイルスの影響で今後同じように紹介が出てくるかわからないですよね。紹介って不安定だから。でもそんな時でも自分自身が集客できるメディアを持ってセールス作家として活動していけばどうでしょうか。何かあった時にここで売れるじゃないですか。利益も確保できるし、最近もうちのクライアントがこのやり方で1ヶ月で1800万売ってたんですよね。1ヶ月ですよ。で、他の人たちも月200万とか普通に上げてるんで、できます。で、これ多少時間かかることはあるかもしれませんけど、誰でもできます。間違いないです。なぜなら僕が会社員時代にこれ始めたんですよね、こういう働き方をね。当時年収200万ですよ。年収200万でしたけど、100日続けた段階でお客さんからの申し込み依頼がありました。今でも覚えてるんですけど、山形に住んでいる歯医者さんでした。スカイプでね、当時は毎月2万5000円いただいてやり取りしてました。その2万5000円の中で相手のお悩み事っていうのをちゃんとお聞きして、必要であればセールスレターを書くっていうのも受注してました。独立して半年ぐらい経つまでだから、1年半ぐらいサポートさせてもらってね、副業として。で、1社だけで100万円以上確かいただいたと思います。そういうことも可能になるんですよ。こういう働き方はセールス作家です。まるで作家のように文章を書きながら読者さんとの信頼関係を作り、あなたの頭の中にある強みとか、これまで当たり前にやってきた経験を言語化してサービス化して販売するんですよね。そこも文章で販売する、まあ、あるいは動画を使う場合もありますけれども、結局もともとのスクリプトっていうのは文章ですよね。動画で喋る内容っていうのは、それができるように自在に、ね、言葉を駆使できるようになればファンの方がつきます。自分の商品サービスだから単価を高くしても買っていただけるし、クライアントにの人間関係に縛られることもないから、下請け扱いされずに自由度も大きいです。こういう働き方が前提としてある中で、クライアントのプロデュースをやるんだとか、クライアントのセールスレターを書くだとか、どこかに執筆するとかは全然ありなんです。時間がね、1日3時間で年収1000万稼げるようになるんだから、残りの時間でね、次の展開をやるのは全然ありじゃないですか。別にお金目的とかではなくて、将来何か種まきとしてやっておけばいいなっていうので、書籍の執筆とか、どっかの、ね、雑誌の執筆とかもありですよね。大したお金にならないかもしれないですけど、今後のための種まきができるっていうのは大きいですよね。みたいなことができる働き方がセールス作家です。そして僕はコンサルティングもやってますけど、このセールス作家をやってるので、その延長線上でコンサルティングの依頼が来るのでできるんですよね。コンサルだけでやるんだったら大変だと思います。まあ今これまでね、対面で営業してうまくいってる人ももちろんいました。で、それ1000万超えてる人もいます。今コロナウイルスの影響で対面で新規の集客なんてもう今できないですよね。企業が来てくれるな、今自社だけで大変だからっていう話ですよね。でもこちら側がセールス作家として情報を来るべき、しかるべき情報を、ね、発信して価値提供しておけば、 景気が回復した段階で、景気じゃないわ、コロナが収束した段階でまた来ますよ。その時に最初に頭に思い浮かべてもらえる人が誰か、僕とかあなたである必要があるんですね。そしたらすぐに依頼が来ます。でも他の人だったら来ないんですよね。忘れられないようにするっていうのも、毎日情報を発信してセールス作家として生きていれば忘れられなくなります。ということでですね、今日はライティングが重要だって話の中で、ライティングにまつわる職業をいくつか説明しました。スキルや技術だけ学んでもダメなんですよね。すぐにね、この儲からない職種に行ったりとか、人間関係フラストレーション たまってしまう職種に行っちゃうと思うんですけど、ちょっと待ってくださいよって話でした。で、次回は続きです。その言葉やスキル技術を学んだらいいんでしょって思う人がいると思うんですが、実はそれを最初に学んだらダメだという話で、なんでダメなのか、どういうふうなプロセスを踏めばセールス作家になれるのか、ライティングじゃなくて最初にやるべきことっていうのはあるんです。それを次回以降お話していきたいと思います。ありがとうございました。